建築ラジオです。ですね、今日はですね、南研究室の方で、研究室のメンバー、新しいメンバーも含めて集まってもらってるんですけども、皆さんもご存知の通りですね、東日本の大地震がこう起きまして、それがちょうど3月11日なんですけども、それから今日が、3月28日ということなので、だいたい2週間ちょっとぐらいこう経ったんですよね。で、多分その今でもまだそのすごく大変な思いをしている人たちがこう、現地被災地にたくさんいらっしゃるし、本当にその軽々しく物を言えない状況ではあるんですけども、だけどもあえていろいろとこう話をしておくっていうこともすごくこのタイミングでは重要だと思うし、今ちょうど研究室を卒業する大学の2年生から新しく入ってくる4年生までちょうどなんかこういろいろたくさんいますので、人がみんなにですね、学生の皆さんに、研究室のメンバーに一言ずつちょっとコメントをもらいながら、今回の地震のことと、それから今日本全国の大学はですね、卒業式とか入学式が軒並み中止になってます。で、大学のそのスタートもですね、授業が5月からになっているところもすごく多いんですけども、本当に卒業式ができなかったのは本当に僕も残念だなと思うんですけども、あえてだからこそちょっとこういう機会にみんながいろいろ考えてみるっていうのはすごく意味があると思うんですね。ということでね、ちょっとみんなにも話を聞いていきたいと思うんですけども、まずその地震の当日みんながどうしていたかっていうふうなことと、それからちょうどこう2週間ぐらい経ったんですけども、そのみんなの感想とかですね、からそういったことも含めてちょっと少し話をしながらディスカッションしていきたいと思いますね。じゃあ自己紹介も含めて、一言ずつ言ってもらうことにしようかな。じゃあ佐藤君から聞いてみようかな。じゃあ佐藤君は建築ラジオのコアメンバースタッフでもあるんですけども、じゃあ佐藤君の方からちょっと話をしてみてください。
南研究室の、今年度で卒業する、修士2年の佐藤です。僕は、その地震が起きた時はちょうど学校に向かっている途中 で学校の最寄り駅を降りた瞬間にちょうど揺れ始めたっていう段階で、で、僕は今までに、大きな地震は体験したことなかったので、普通に道を歩いていてあんな揺れるのは初めてで、かなりびっくりしました。で、学校に来たら南先生とか国広先生とかいらっしゃって、で、先生も結構驚いててで、研究室の本とかガラスとかコップとかも床に散乱していて、かなりびっくりしました。
びっくりしたよね。はい、佐藤どの辺にいたの？道って道路歩いてるって。
もう本当改札出た直後だったんですよ。はい。
で、それでも分かったんだ、じゃあ揺れてるのが。
分かりました。なんか看板が揺れ始めて、周りの人もなんかいつもと違うぞって感じで、で、駅に全員出てきて、その周りにあるスーパーとかコンビニからも全員人が出てきてる状態で、駅がすごい人が多くなったっていうのがあって、で、結構みんな立ちすくんでいて、その場で、で、なんか全然赤の他人でもなんかどういうことですかねみたいな感じで、みんなでざわざわ話し合っている感じでした。
じゃあさ、とりあえず順番に聞いてみるか。じゃあジャック、
はい、南研究室の新4年生の千秋と申します。建築系ラジオは初めてで、よろしくお願いします。で、僕は地震の当日ですね、その日は伊藤先生 の退職パーティーに招かれていて、
伊藤哲夫先生の
です。で、行くまで家でちょっとのんびりしてようかなと思っていて、で、急になんか揺れ出して、あ、地震かって思ったんですけど、結構地震の揺れが大きくなって、で震度5だったんですけど、その時で、これはちょっとただことじゃないのかなと思って、ニューステレビをつけてニュースを見たら、そう、東日本の方でちょっと大きい地震があったので、これはただことじゃないぞと、ということで、その日は、電車もなんか全然動いてなくて、 その日はちょっとパーティーに行けなかったんですけど、それで結構怖い体験もしましたし、日本がなんか大変な状況になってるっていうのをまあ自覚しました。
はい、じゃあ続けて岸君どうですか。
南研究室今年から卒業の
今年から
岸です今年で卒業の僕は地震の時家にいてで家が、まあ、西東京なので、まあ、普通に震度5ぐらいが来て家の中も結構あんまり被害なかったんですけど、ちょっと友達が仙台にいて、で父親が山形にいたので結構ちょっと震源地が宮城の方って聞いて、ちょっとそのおじいちゃんおばあちゃんっていうかそこら辺とか、まあ、友達友人が東北にいるのですごい心配ですぐ連絡をしたかったんですけど、やっぱり繋がんない状態で、で家族もまだ帰ってきてなくて、で一人で家にポツンとなんかどうしたらいいのかなっていう感じで、まあ、何もできずテレビを見てる感じですね。
家は揺れなかった？
いや一応揺れましたけど、そのなんか倒れるとかそういうあれはなかったですね。でもまあ友達からしばらくしてまあメールが入ったので、で父親とも連絡が取れて、まあなんか一応被害っていうかその僕の周りには特に何もなかったんですけど、まあその映像とかそのいる人がいるっていう友達知り合いがいるっていうのがもう結構混乱しちゃって、もうすぐなんか電話何回もかけてる状態でしたね。はい。
今年度卒業4年の田畑です。私は11日は卒業旅行でグアムに行っていて、はい、日本にいなかったので、
それもいい目線であ
の、まあ、夕方夜まで私寝てたので、起きてロビーに行ったらそのホテルロビーのテレビの前に日本人がすごいたくさんいてざわざわしているっていう感じで、最初は嘘か冗談みたいな感じで見てたんですけど、でも、まあ、すごいびっくりして、で津波が来るってグアムでも警報が出たんですけど、結局そんな大したこともなく普通に、で飛行機も飛ぶ飛ばないとかで言ってましたけど、しっかりちゃんと成田に帰ってこれて、はい
直接はだから分からなかったんだよな、それで、はい、外国に行ってたから、
はい、
で帰ってきて、じゃあ逆に驚いたんだよ。
そうですね、なんか家族に聞いたら電柱が揺れてたとか聞いて、なんか怖い思いをしないで済んだっていうのは良かったのかなって感じで、
まあ、そうですね、
はい、でした。
建築系ラジオ初めてのつくいです。4月から、南研究室の修士1年になる予定です。はい、でその当日は、僕は森美術館で行われるそのメタボリズム展っていう展覧会のために、中央工学校で作った模型を菊竹事務所に、見せに行ってたんですけれども、
清
則
さんね、
はい、菊竹清則先生です。で、ちょうどこう模型を見終わって机で、菊竹先生を囲んで話しているときに揺れ始めて、で、ちょっと僕が作ったあのコンクリートの模型も結構大きいので揺れが こう始まった瞬間から僕は走ってその模型を抱え込んでたんですけれども、でだんだん揺れが激しくなって、そのまま、コンクリートを持って外に飛び出して、まあ、ちょうど1階だったのでその模型が 1.3 メートルぐらいの高さがありまして、
そう結構重いじゃん、
はい、
ね、
本当もう人間を抱え込んでるみたいな
形で、何キロぐらい、
それは基礎 と、上の部分で分離できるようになってるので、その上の部分だけでだいたいまあ30キロぐらいは、
それ持ってたの、
はい、
コンクリートでしょ、
はい、
それすごいね、
内組み詳細模型なんですけど、はい、でそれを持って、で揺れが収まってからはその模型を一生懸命分解して、で寝かしてたらまた次の揺れが始まって、でまあそれでも菊竹先生は結構動じてない状況 でそれからはまあ急いで解散して、まあ、なんだかんだ家に着いたのももう深夜ぐらいになってしまって、うん、そんな大変な一日でした、はい、
すごいね、君じゃあ模型守ったんだ、
守りました、はい、
必死に
必死で守りました、
それは大したもんだな、はい、なるほど、じゃあ、まあ、一応回してみるか、じゃあ次金井君、
南研究室の新しく修士1年になる金井です。僕は実家がある群馬でいたんですけど、でなんか2週間前ぐらいに骨折をしまして何もできない状態で寝てたんですけど、なんか寝てていきなり停電になったんですね。停電になったんでなんかブレーカーが落ちたのかなと思って、そのブレーカーのところに行こうとした時に揺れ出して、なんかそれから2分ぐらいずっと揺れてて、立ったままなんか揺れをなんか耐えてる感じでいたんですけど、でそのまま停電も1日半から2日ぐらいですかね続いて、ずっともうだから何も全然情報が入ってこなくて、なんかラジオもなんか常備してなくて何もニュースも見れなかったんで、その電気がついた瞬間にテレビを見た時は本当になんか本当にここは日本なのかとか思ったし、なんか最近スマトラ沖ですか、でもなんか津波があったじゃないですか、あれとなんか似たような映像だったから、なんか津波が来たらこうなりますよぐらいの感じでニュースをやってるのかなぐらいに思ってたんですけど、まあ、本当に日本にああいう津波が来てたっていうことを知った時はなんかもう恐ろしくて、なんか言葉にできないですけど、なんか本当怖かったですね。でその後もなんか結構田舎の方だったんで電車も未だに全部動いてない状態で、こっち東京に出てくるのもかなり大変だったし、田舎の方はなんか車社会なんでなんかガソリンも全然なくて、まあ、お年寄りとかは結構車に頼ってたとこあったんで、なんか結構食べるものとか調達するのに結構なんか不自由してたみたいなんで、結構その何ですか、震災被害に遭わなかったところでも結構日本は苦労してるところがあるんだなっていうのを結構思いました。
4月より、国士舘大学南研究室の M1 になる鈴木大輔です、うん、自分はちょっと卒業設計展の、まあ、準備をしていて、たまたま国士舘大学に行って、まあ、峰先生と一緒だったんですけども、まあ、周りにそんなに物があるとこなかったので、まあ、安全だったんですけども、まあ、その研究室に戻ったら、まあ、本が散乱しているっていう、ここにいっぱい人がいなくてよかったなっていう、まあ、それがまずあったんですけども、で、まあ、その後、その卒業設計展の会場に戻らなきゃいけないなと思って、会場の人に連絡を取ったんですけど、まあ、全くその携帯がつながらなくて、まあ、メールも送れないっていう、まあ、状況で、やっぱその東京ってその被害は実際に少なくてもその、まあ、連絡が取れなくなったりっていう、なんかその二次的な災害じゃないですけど、そういうのすごく怖いな、情報がないっていうのがすごく怖いなっていうのが、まあ、感じました。
なるほど、
僕はあのちょうどね鈴木君と一緒であの研究室にいたので、まさに研究室の中にいて、ものすごい揺れたね。これ8号館の今5階っていうところなんですけどね。でも本が散乱して食器もある程度割れたし、24インチのコンピューターが床に落ちちゃったし、あのかなり本当に直接的にその揺れをまあ経験したっていうかね。その後あのグラウンドにみんなで避難して、あの伊藤先生のパーティーは僕らも行けなかったんですけどね、まあ、そういう状態だったんですよ。で、まあ、あの本来であれば3月21日にあの卒業式をやる予定だったのがね、あの僕は本当残念だなと思ったんですけど、で僕はね、まあ、こういうことって、まあ、ちょっと語弊のある言い方に聞こえるかもしれないですけど、あのよくあることでもあるんですよね。で、あの要するにさ、僕何を自分が呼ぶかなっていうのことを考えた場合に、あの要するにさ、みんなある程度こう社会に出ていく人たちもいるし、あの、まあ、4年生の人たちだってね、あるいは大学院生の人たちだって将来何らかの形で社会に出るじゃないですか。その時にね、結構大きいことっていうか大事なことっていうのは何かっていうと、やっぱりこう思い通りいかないわけですね。人生ってのは思い通りいかないし、あの、まあ、予測不可能性っていうものがこう常につきまとうっていうかね。それでね、ちょっとなんていうかこうアカデミックな話を少しだけすると、まあ、僕も結構いろいろ勉強したんですけど、あの今こう手元にねちょっと僕本持ってきたんですけどね、これはあの現代思想の、1996年のこれは何月号かな、9月号で観測のパラドックス特集っていうのやってるんですね。それからもう一つはこのジャック・モローの偶然と必然っていう本が三筋書房から出ていて、まあ、これも結構名著としてよく出てくるんですけども、それからもう一つはこの五十嵐太郎さんが編集したその見えない震災っていう本があって、この中では倉方俊介さんとか僕も参加して原稿を書いてるんですね。で僕はあの阪神大震災はまあ間接的には自分が被災したんです。僕は実家は神戸なので。それからまあその阪神大震災と中越地震では僕はあのボランティアにも参加したんですけども、やっぱりあのまあ東大の地震研とかね、いろんな人たちが地震の研究をもちろんすごく真面目にやってるんですけども、あのまあ本質的にはやっぱり予測不可能な部分っていうのはやっぱりあってね。でその予測不可能、予測可能か不可能かっていうのは学問的に言うと、例えば20世紀の初めにその2つの大きなその原理っていうか定理っていうのがあって、一つは何かっていうと、その不確定性原理っていうものがあるんですね。これはあのハイゼンベルグが1927年に定立した考え方で、まあ、これはあの量子力学の概念で、あの難しいんですけども、一言で言うと何かっていうと、物事を完全に知ることはできないっていうあの原理なんですね。要するにあのちょっと難しい言い方をすると、そのあるその物理量っていうかね、例えばある対象が、それがその粒子であっても何であってもいいんですけども、ある対象のその位置と運動量を完全に知ることはできないっていう原理なんですね。一言で言うと、要するに完全に知ることはできないと、物事を、あの原理的にそれは不可能だっていうあのことなんですけども、あのそれともう一つはそのクルト・ゲーデルって言って、もこれはあの数学の基礎論なんですけども、数学の原理で、あの不完全性定理っていうものがあって、物事を完全に証明することはできないという考え方なんですね。で、不確定性原理と、不完全性定理っていう、まあ、ちょっと名前が似てるからややこしいんですけど、その2つがあって、あの要するにですね、物事っていうのは完全に知ることはできないと、その完全にその決定論として知ることはできないっていうの側面ってやっぱりあって、で今はちょっとこれちょっと難しく言っちゃったんですけども、みんなが例えばこう社会に出た時、僕だってそうです、僕だって同じなんですけどね、要するにその予期せぬことってやっぱあるんですよね、人間って。たまたまこうなるとか偶然そうなるとかさ、絶対そうだよ、みんなもなんとなくそれ普段から絶対感じてると思うよ。そんなのもっとあの卑近な例で言うとさ、就職活動だってそうだよ、たまたま決まるとかさ、自分の思い通りいかないわけですよね。で、あの僕はね、その自分が独立して仕事を始めた時にね、もう毎日そうだなと思ったもん。毎日その思い通りいかないっていうか、あの予期しないことが起こるとかね。そうするとさ、今回の地震っていうのはさ、本当に究極的に予期せぬことがやっぱり起こったなっていう感じがしましたよ。みんなもきっとそう思ってるし、僕らは東京にいるからね、今のみんなの話を聞いたって、正直なところ直接的な被害はそんなにないですよ。直接的な被害はだけども、おそらくその仙台の人たちとか、その北陸にいる人たちはさ、すごく大変な思いにこう今もう直面してると思うんですけどね。そうするとなんかこう自分が予測できなかったことが、まあ、間接的にその、まあ、卒業式ができないとかいろんなことにこう関係していると思うんですけどね、まあ、今回の その、まあ、地震に対してみんながこうどう感じてね、 まあ、今後自分がそれに対してこうどう思うかっていうかね、まあ、何をすべきかっていうふうなことまでこう考えなくてもいいと思うんですけど、僕は個人的にはさ、あのなんか今ずっとテレビ見てる、みんなもなんとなく見ててさ、あの AC 広告が嫌いなんだよね、なんか、まあ、あれちょっとやめてほしいっていうか、もういいっていう感じが正直するよね。でさ、もちろんみんな大変な人がたくさんいると思うよ。だけど、なんていうか、すごくこう倫理的にね、こうしないといけないっていうことを絶えず流すっていうのは、なんかちょっと、見方によってはさ、僕はこれ誤解を恐れずにあえてラジオで言うけど、やっぱファシズム的な感じもするんだよね。で、あれはちょっと本当にもうやめた方がいいなって僕は絶対そう思うんですけど、みんなそう思ってるんじゃないかなと思うんだけどさ、で この先さ、自分たちはこう建築をまあ学んでて、例えば、まあ、具体的に建築の何かをやれる人だっているかもしれない。なんかね、まあ、実際今仮設住宅作ったりとかね、僕もそのボランティア行ってる時にその被災調査みたいなのをちょっと参加したんですけど、じゃあ自分たちがこうどういうふうな関わり方をするのかっていうかね、僕はねこういうことがあってもいいと思うんですよ。例えば自分は全く何もやんないっていう人がいたっていいと思うんだ。絶対こうしないといけないっていうのは僕はそれは違うと思ってて、自分は全く何もやらないっていう人がいたっていいと思う、うん、あるいはエンターテインメントとして そのあるいはもっと違う次元で その建築を考えるっていうかね、そういう人たちだって逆にいたっていいと思う。これはあえて僕は言うんだけど、うん、ということも含めてさ、みんながこうどう感じたかっていうことをね、ちょっとなんかこう話聞いてみたいなと思ってさ。